私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今日はですね、パーソン先生が来てくださっててですね、今日はパーソン先生から教えていただいた教えを話そうかなと思っててですね、何を教えていただいたかっていうとですね、先生がですね、教会ですね、アメリカで教会やっておられて、また事務局も来られたんですけども、その時 の, 礼拝のことを聞いたことがあるんですね。ちょうどこのヤモメの多分献金のところですよね。先生ね、先生自分の財布を出して、今日献金礼拝に集まった人たちは自分の財布をみんな出しましょうと、でイエス様がそうしなさいとおっしゃってんだから、みんなその財布をここに献金しましょうという礼拝をしたということありましたね、先生ね。で、いや今回しようかなと思ったんですよね。ここに大きな箱を置いてですね、で生活費全部をですね捧げたっていうことをイエス様が良しとされたですね、褒めたたえられた。じゃあ私たちも持っているものを全て今日は捧げましょうという、主日礼拝にしましょう、そういうふうな広告をしたら、今日果たして何人の人が来られたかなと。牧師もここにいないかもしれないですよね。できないんですよね。できない。なんでできないのかっていうのが多分今日のテーマだというふうに思うんですね。多分ですね、なぜできないかっていうのをみんなで話し合うといろいろなものが出てくると思います。きっとですね、出したお金はどうなるのかですね、誰が使うのか、その全てのお金はですね一体どのように用いられるのかとかですね、それが分かれば出しましょうとかですね、多分そういう話になっていくと思います。何もせずにですね、ただ神様を信頼して全てを捧げるっていうことはやっぱり難しいですね。でもそれをですね、一回体験してみるとどうなんだろうなとふと思ったりもします。京都の烏丸にあるカトリック教会には、実は教会の外側に献金箱が置いてありました。で、外側に置いてあるということは、賽銭箱のように置いてあるんですけども、ちょっと賽銭箱ではないんですね。で、それはどういう献金箱かっていうと、出すところ取るところっていうのが非常に大きい。だから誰でも手を突っ込めばその献金箱からですね、献金を受け取ることができるという献金箱が置いてあった。今はどうか分かりません。これ20年ぐらい前の話です。で、その献金箱にはこのように書いてありました。お困りの方はこの中からご自由にお使いください。そういう時代だったのでしょう。路上で生活している方々がやっぱり 京都の周りにもたくさんおられたんだと思います。なので、お困りの方はこの中からご自由にお使いくださいっていう献金箱がそこにあったんですね。で、人々はそこにですね、自由に献金し、そこから自由に取っていく、そういうことが行っていたのでしょう。じゃあ大江教会にそれを始めるか、教会の外に献金箱を置いてそういうことができるか、多分できないと思うんですね。多分鍵かけるんだろうなですね、取られないようにするんだろうな。この問題点は何だろうなってやっぱり思うのです。自分が自分の財布を全部差し出すことができないという問題、また献金箱を置いてもそこに鍵をかけるという問題、それは一体どこに問題があるんだろう。多分これはこの世、また神様をどれだけ信頼できているかどうか、そこにかかってくるのかもしれないなと思います。神様を信頼してお捧げしたものが神様によってどのように用いられようと、それは神様にお任せしたもの、それに対して私たちが何を良いことも悪いことも言うことはできないものにもかかわらず、それが気になってしまう、そこに私たちの信仰っていうの中にある一つの問題っていうのをですね、やっぱり考えることがあるかもしれません。全てを捧げて信頼し尽くすこと、それができているか、そういう神様に私たちは信仰をいただいているか、そのことを今日問われています。今日与えられた聖書の箇所はヤモメの献金のところです。皆さんもよく読んでいるところだと思います。この箇所だけを取ってですね、考えるとですね、いろいろそれだけでもテーマになりますが、しかしこの箇所は前後で読むともっと面白い話になっていきます。立法学者を非難する話と実は一つになっているからです。信仰者の態度はどうあればいいか、 イエス様が指し示されたところでもあります。そのテーマは何かというと、信頼というのは何かという、この一点です。今日読みました箇所では、ヤモメと金持ちというのが対比して書かれています。そしてイエス様はヤモメの態度を称賛されたというのが今日の話、それだけです。多くのお金を入れた金持ちよりも、当時最小の通貨であったレプトン銅貨2枚、それを入れたヤモメの方がたくさん入れたと言われた、その話です。しかしここで私たちが注意しておかなければならないことが一つだけあります。それはお金持ちにせよヤモメにせよ、何を入れたかということです。話を聞いてみると、お金を入れたのだというふうになりますが、本当にそうか、イエス・キリストは本当にそうおっしゃったのかということです。イエス様はお金を入れたとは一言も言っておられません。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからというふうに書かれています。ドラグメ銀貨を入れたとか、そういうレプトン銅貨を入れたではないのです。何を入れたかというのが問題なのです。しかも有り余ると乏しいという方の対比は、余剰と窮乏という方の対比になっているかもしれません。つまり金持ちは献金箱に余剰を投げ入れたとおっしゃっているのです。余剰、そしてヤモメは献金箱に窮乏を投げ入れたのだと言われている。そう思うと、それはお金の話ではなくなってくるという話です。あり余る、乏しい、余剰と窮乏、一体私たちは神様に何を捧げるべきなのか、そのことを今日イエス様がおっしゃっているのです。そのような対比で考えていくならば、生活費というのは何かということです。イエス様が言われた生活費、それは調べてみると、人生とか生涯とか生活ぶり、そのことを表しています。ですからヤモメが投げ入れたのはお金ではなく、物質的なものではなく、生活そのもの、生涯そのもの、もっと言えばいただいている命そのものを投げ入れた、そういうふうにイエス様は見られたということでしょう。小さなコインが出す音の中に、その命のすべてを投げ入れた、そのことを認められた。そのヤモメは多分破れかぶれだったのかもしれません。もうこれがなくなれば自分の人生おしまいだというふうに思ったのかもしれません。しかしそれを問題とせずに、人生の生活のすべてを投げ入れ、それを神様が認められた、そこに私たちは今日聞き取るべき福音があるのです。つまりこれが信頼だということです。もうすべてを下げて自分の人生終わるかもしれない、でも最後に自分が下げるものはどこか、それは神にだ、これが私たちを導くものである、そのことを忘れてはいけないというふうに思うのです。余剰ではなく、生活すべてをすべて捧げて、そしてイエス・キリストに従っていくこと、ここにこそ私たちの本当の恵み、また癒し、また許し、そういうものが与えられるのではないかなというふうに思うのです。昨日はまたフランスでテロが起こりまして、世界中がやっぱり今悲しみの中にですね、沈んでるんだろうなと思います。でも毎回テロがですね、起こるたびに、私たちキリスト者はこれをどう考えればいいのかなと思うのです。こういう悲惨な事件とか悲しい事件が起こるたびにですね、私たちキリスト者、今ここで何を考え、何をなすべきなんだろうな、そのことをやっぱり突き進められるのです。先週ロサンゼルスの教会に行きましてですね、ビショップ・フィンクにお会いしました。で、ビショップ・フィンクがですね、今アメリカの教会でですね、一番大変なことが起こっているというふうにおっしゃっておられました。何かっていうと、どこでっていうのを聞かれましたけど、少年の乱射事件があったんだ。で、その乱射事件を起こした少年はルーテル教会の会員さんだったんだ。これに対してルーテル教会が どのように考え、どのようにしていくのか、そのことを問われてて、今アメリカのルーテル教会は大変なのだという話をちょっとされておられました。うわ、大変だろうなと僕も思いました。熱心なルーテル教会の信者さんとその教会に通ってたその少年がですね、乱射事件を起こしてたくさんの方々が亡くなっている。教会はこのことに対してどのような声明を出すのか、どのようにこれを処理していくのか、その家族をルーテル教会の中から出して私たちには関係ない、そんなことはできない、そういう中で教会が問われたというふうにおっしゃっていた。ただ違うところが一つだけあるとおっしゃっていたんですね。今までたくさんの乱射事件があったんだけど、今回の事件でただ一つ他と違うことがあった。それは何かというと、被害に遭ったその人たちの家族がその少年のことを初めに許すと言われた。ここは違うんだなと思いました。その被害に遭われたですね、亡くなった方々の家族はこの少年のことをまず許すというところからこの事件が今始まっているのだ。そこなんだろうなと思いました。このフランスで起きたテロ、じゃあそれが適用できるか、そうはできないと思います。じゃあこれを起こしたテロの集団に対して、じゃあそれを許すことから始められるかっていうと、やっぱりできないですね。やっぱり違う。でもそこを見つめなければ、私たちの世界っていうのは何回もこれを繰り返していくのではなかろうかなという思いもあるのです。だとすると、これから私たちが生きていく世界の中で私たちはどうこれを受け止めていくのか、それを問われていると思います。でも私たちがどう考えていけばいいのかというのは、その答えは聖書にしかないのです。聖書は何て言ってるんだろうか。聖書は私たちに、またキリストは私たちに何を言っておられるのか、そのことを聞き取るべきでしょう。今日もこのヤモメの献金に対して私たちは何をキリストの言葉として聞いているか、多分それは神様を信頼することだというふうに思います。自分を信頼することではなくして、神様を信頼する。神様がきっと私たちを導いてくださる。神様がきっとこの世界をですね、作り変えてくださる。そのために私たちはキリストの言葉に従って生きていくとき、許したり愛したり、またその恵みをいただく人生の中で、たくさんのことを思い祈っていく必要があるのだというふうに思うのです。私たちには信仰の戦いがあります。自分を信頼するか、神様を信頼するか。このヤマメのように神様を信頼せずには折れなくなる時があります。このような状況の中において、私たちは神様を信頼するには折れない時が今来ているのかもしれない。だとすると、今日私たちがするのは、私たちが神様を信頼して祈ること、亡くなった方のことを思い、その家族を思って祈ること、そして最終的にはそれがなくなるような世界、神様の国が実現されるような、そのような世界になるように信頼して祈っていくこと、そこから始めるべきだというふうに思うのです。今日はイエス・キリストによって、この人は乏しい中から自分の持っているものを全てを、生活全部を入れて神様に信頼した、その信頼が私たちを生かしていく、そのメッセージを受け取ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの世界には悲しい出来事がたくさん起こります。特にフランスで起こったテロのことを思います。世界中でテロが繰り返されておりますけれども、どうかそこの被害に遭われた方々、家族の上に豊かな主の慰めが与えられますように、この過ちを二度と繰り返すことがないように、どうか神様を信頼して祈ることができるように、私たちを強めてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。